はい、ということでお便り会でございます。
はい、
そうですね、じゃあちょっとこちらから行こうかなと思うんですけれども、
はい、
以前というかちょっと前の回で、
うん、
なんだっけ、あのグランプリもう名前が
怪奇園グランプリ、
あ、怪奇園グランプリ、
はいはいはい、怪奇園グランプリね
っていうのがあったと思うんですけれども、
はい、
あのそちらの方で、
うん、
僕らのその話の中で、
うん、
この方の階段良かったよねみたいなので、
うん、
オカルト捜査官の D 山本さんっていう方のね、
あ、はいはい、
あの話をしたと思うんですよ、
パラライズドね、
うんうん、で、まあ、その D 山本さんからですね、
うん、
ちょっとあのお便りの方が届きまして、
感謝の
感謝というか、まあ、そうですね、あのちょっと読んでいきますね。
はい、嬉しいな。
岸本様、林様、うん、林様の奥様、
うん、
いつも番組楽しく拝見拝聴しております。
この流れも分かってるんや。
そうだね、
ちゃんと奥様って入れるんだね、
はい、
うん、
FOI オカルト捜査官の D 山本と申します、
うん、はい、お世話になってます。
先日番組内にてご紹介に預かり、感動のあまり震えながらメールを打っておりますと。
なんで、
岸本様には一番印象に残ったと言っていただき、うんうん、本当にこの上なく幸せです。林様には怪奇園内にて侍が出てくる話で新しいタイプを聞けると思わなかったと言っていただき、
うん、見ました。
嬉しさのあまり編集して電話の着信音にしようかと悩んでいるほどですと。
せよ
せよじゃねえ。もう少しだけ書かせてください、
はい。
僕たちの YouTube 番組は、
うん、
お二人の番組を拝見しながらこんな軽快な調子で怪談を紹介したいと思い、その場で友人に電話をしたことから始まりました。
え、ほんまに、え、これじゃあ、
うん、
その僕らの動画なり、
はい、
音源なりをがなかったらやんなかったってこと？それに触発されてやったってことだよね。
それがきっかけになったってことでしょ、 YouTube 番組。
そんな
だから俺ら
新人がもう捜査官って名乗ってんのか偉そうに
知らない間にオカルト捜査官を生み出していた
可能性がある。本当ですよ、俺らはまだ捜査官のね。
いや俺名乗りたくない、別に。
なんでやねん、今後は捜査官と名乗りたいでしょ
う、
う
ん、
早いぞまだ捜査官は、
ね、もうちょっと
D 山本、
まだ続きがある。
あ、そうなんですね、
はい。ですので、
うん、
もちろん怪奇園で優勝したいという気持ちは大きかったものの、
うん、
さらに目標としてトシボーイズのお二人に刺さる、面白いと思っていただけるような話をするということでしたと、
うん、
正直決勝1話目の相手は、ファッキューさんか、
うん、
ファッキューさんと強敵 で、
うん、そうですね、
過去皆さん強敵でしたが、うん、最後になる覚悟で一番面白い話をしようという選定基準で大名行列の話をさせていただきました。
そうなんだ。
なので僕にとって大会の結果はこの上なく最高になりました、うん、本当にありがとうございます。
いえいえ、こちらこそですよ。
そしてホテルの近くでカーテンを開けて紹介するという林さんのアイデア、
うん、
脱帽です、
うん、
発想力が別次元で、
そうなんだね、
これがプロとアマの差だ だなと思い知らされました、
うん、僕プロでもないんですけどね別に、
これからも、
あるか、
うん、これからも番組拝見拝聴いたしますので、どうぞよろしくお願い申し上げますということで、
うん、
ね、いただいておりまして、
D 山本、
うん、
ええやつやん。
うるせえわ。ね、
うるせえわではないでしょ別に。
ただですね、
うん、
やっぱこの D 山本さん、さすがですよ、
うん、
これだけだとね俺だけになっちゃうっていうことで、う
ん、なんすか、
なんと階段を送っていただいておりまして、
自分ところでやったらいいのに
ね、思ったけども、うん、まあちょっと、いただいてるもの
を
こちらで紹介しようと思いますので、
嬉しい。
ね、読ませていただきます。
はい、お願いします。
一つ、ベトナム系フランス人の知人 S 君から聞かせてもらったお話をご紹介させてください。
はい、
初出しのお話です。
え、嬉しい、いいのか
ね、自分のところでもやっていいと思いますけど、うん、全然。S 君の両親はベトナム出身ですが、うん、彼自身は生まれも育ちも、フランスのフランス人です、
うん、
彼はあまりベトナムに行ったことはないのですが、
うん、
おじいちゃんのお葬式で初めてベトナムへ行ったそうです、
はい、
その際、彼がおじさんから聞いたというお話をご紹介いたします、
うん、
S 君のおじさんはベトナムで建物の設計などをしており、かなり大きなビルやホテルの設計デザインも任されるやり手でした、
うん、
当時2000年代初頭だそうですが、彼が任されたのはベトナムのハノイに新しく建つホテルの設計でした、
うん、
ただこのホテル元になる骨組みは学校だったらしく、任されたのは大規模な改築増築改装というイメージだったとのこと、
うん、
仕事のためにハノイに入った彼はデザインのインスピレーションのために数日間その元の学校に宿泊することにしました、
はい、
昼間は配管系の工事をしている人などがもうすでにおり、かなりにぎわっていたそうなのですが、
うん、
夜になるとみんな外に出て建物は施錠されていたそうです、
うん、
初日の晩から彼に異変が起こりました。夜中に廊下を走り回る足音が聞こえるのです。特に心霊現象など信じていない彼は不法侵入だろうなと思い、
うん、
翌日作業員の人たちに相談。しかし鍵は閉めたと言われ、特に打つ手もなくその日も床に着きました、
うん、
やはりその日も足音が、そして遠くでポロンポロンとピアノの音が聞こえてきたそうです、
はい、
これはおかしいと思い、彼は自分の彼女をハノイに招き一緒に寝泊まりすることを頼みました、
うん、
しかし彼女は少し霊感があるらしく、施設に足を踏み入れた瞬間にここを出たいと騒ぎ始めたそうです。
そんなに。
なんとか彼女を引き止めてその晩は一緒に泊まってもらったのですが、彼女は翌日には帰ると言って出て行ってしまいました、
うん、
何があったのかを尋ねると、前の晩遅くに目が覚めると女が枕元に立っており、探してくれ見つけてくれと訴えかけてきたそうです、
うん、
何をという疑問はあったものの、そこまではっきり霊が見えたのは彼女にとっても初めてだったらしく、何も聞けず目をつむり朝を迎えたとのこと、
うん、
彼としては勘違いだろうくらいにしか思っていなかったのですが、一人になったその晩寝ているとやはり廊下を走る音とピアノの音が聞こえてきたので、
うん、
彼は意を決してピアノの音を追うことにしました。薄暗い廊下に出るとピアノの音がかすかに聞こえます。その音をたどっていくと誰もいないはずの廊下で自分以外の足音が、彼を先導してくれたそうです、
うん、
彼がああこっちでいいってことね程度の感覚で進んでいくと、
うん、
中庭あたりに簡易バリケードのようなものもあり、チャペルのような建物を塞いでいました、
はい、
彼が中に入るとそこにはピアノがあり、彼はこのピアノの音かとなぜかスッと納得できたそうです、
うん、
ピアノに近づき蓋を開け鍵盤を叩くもスカッスカッとピアノが音を立てる気配はなく、どうしてあのピアノの音が聞こえたんだろうと疑問に思いながら、彼がさらに気になったのはピアノの真下の床でした、
うん、
最初足元がたわむような感覚があり、よく見てみると蓋のようになっていたそうです。僕がイメージするに台所の床下収納のような感じかと。
はいはい、分かりやすい。
彼が何の躊躇もなくその蓋を開けると中から複数の白骨化したご遺体が出てきたそうです、すぐに警察を呼んだりして取り調べなどももろもろ大変だったそうなのですが、
うん、
後日骨は若い女性と複数人の子供だったと教えてもらいました。僕もこの辺は詳しくないのですが、どうやらベトナム戦争時の北部でのカトリック教徒の扱いと関係があるんじゃないかなと知人の S 君が話していました、
うん、
僕も調べてみたのですが、北ベトナムからカトリック教徒が70万人くらい移動した事実はあるようです、
うん、
もう少ししっかり書籍などを読んでみようと思いますが、歴史戦争との距離が近いのだなと他国の会談に深く興味を持ちました。S 君のおじさんの彼女がホテルで見た女性、探して見つけてというのはおそらく彼女の亡きがらだったのだと思います。世界各国の方から怪談を聞いてみると、国宗教観は違えど話の構造や種類に類似性が見られることが多く、とても面白いと思います。ぜひまたお便りをお送りさせていただけましたら幸いです。 本当に長々と大変失礼しました。今後ともますますご発展心からお祈りしております、はい、ご紹介いただきありがとうございました。いえいえ、 FOI 北カルト捜査官 D 山本ということでいただきました、はい、ありがとうございます。結構なね、長文すごい綺麗に文章整えていただいて、
う
ん、い
やものすごい文章うまいですよ。
すごい読みやすかったですけれどもね、うん、
本書いたら
まあ
捜査官
やってるかもしれないけどね。
ああそうか、
わかんないけど
ね。でもマジでもう本を書いてる人ぐらい、まあね、すごいうまくちゃんとまとめられてて、分かりやすくて
投稿としては結構長くったけどね、うん、読みやすかったんで、スッと入ってきましたね。スッと頭に入ってくる、
うん、うまい。
まあ、どうでしたこのベトナムの、うん、ハノイのね、まあ、海外の会談ってね、なかなか聞く機会少ないかもしれないですけれども、うんね、うん、はいはい、どう思いますこれ。
やっぱりオカルト捜査官 D 山本さんも、うん、もうすでにああ多分これだろうなと分かってるんだろうけど、やっぱピアノで呼んでたとしか思えないよね。
うん、で、うん、やっぱりピアノがそのね、多分弦が切れてるのか、
う
ん、スカスカっていう感じとかもね、うん、あったっていうことですから、う
ん、よくなんかある話でさ、うん、ピアノがポロンポロンやって鳴ってて、
うん、
ほんではこの部屋かと思って、うん、同じようにふっと鍵盤叩いてみるけれども全然ならんかったっていう階段って結構聞くものねだと思うんすよ、
うん、そうだね、うん、
だから鍵盤っていうのは普通の鍵盤でなくて、うん、ここだよここだよって言ってるのにしか僕は思えないんですよ、
ね、
うん、
だからやっぱり発見してもらうっていうのが一個ゴールなのかもしれないよね、うん、その、
そう
っ
すね、
床下のさ遺体、
うん、
やっぱその状態でね、
うん、
誰にもその知られずにっていう状態はやっぱり良くないんだろうな、うん、
そこにピアノがあったとして、うん、でその幽霊がそこについてるとしてついてる年齢層とか性別でやっぱり出す音が違うっていうよね。
おお、そうなんだ、うん、
だから若い女の子やったら高い音出すみたいな、
うん、あーはーはーはー、
タンタンタンタンで、で年いってる男の人やったらダンダンダンダンダンダンっていう鳴らす音が違う。だから声帯と関係あんのかなってちょっと思っちゃったりするのよね。
なるほどね、うん、まああと子供はでも高い音好きだね。
あ、好きね、確かにね、
押すよ、うん、多分
確かにね、うんうん、低い音よりは高い音ばっか出してた俺も
アホみたいにやっぱピンピンってところ好きじゃん、
わ、う
ん、
かるわかる。
でも絶対こんなの使わねえだろうっていう部分を押すの好きだ
から、一番右端の方の高い音とかね、そうそうそう、うん、わかるわかる。
そういう意味でも子供が好きそうなポイント確かに叩いてるかなっていうふうにも取れるかもしれない、
ね、そっちかもしれないね、うん、なんかそれはアメリカのなんか怪談本で読んだな、なんか、そのピアノについてる一言で違うっていう。もしかしたらそれ、女性でしたよね、
うん、女性だから今の例でしょ、
高い音やったんかなとかって考えたりした、聞きながら。
ああなるほどね、うん、面白い話ですね、う
ん、なんかこれピアノだなって感じる時って、
うん、
高い音じゃない、
まあ、基本的にさ印象に残る音ってもう高い音だし、うん高いね、人間ってそういう仕組みだからね。
例えば低いドレミを聞いたとて、うん、俺ピアノかなって思わないような気がするんですよね、
ボーンボーンとかだもんね、
うん、ふんふんって多分あんま思わなくって、で高い音ってチンチンチンチンっていうのって、うんうん、あすぐピアノやってわかるじゃない、
うん、
だからそういうのもなんかねあんのかなって思ったりしたのよ。
生前すげえピアノ得意とかで違うのかな、
あ
曲弾いたりとかになんのかな。
確かにね、
あ
これだ猫踏んじゃったのすっごいひどいやつ弾きそうやもん。それしか分かんないから
気づいてほしいならさ、うんうん、曲がいいと思うんだよね、はいはい、
確かにね。
だからそう考えるとちょっと、
うん、
生前のピアノのスキルとか関係あんのかなとか思う。
素晴らしい旋律に呼ばれたいよね。
そうそうそう、
チューリップのダッサいやつやったらなんかさ、うん、行きたくないじゃん
ね、う
ん、
トルコ行進曲みたいな、わかんないけど、
そう
そうそうそう、なんかそういうの、うん、やれるんだったらやっちゃうなって思った、うん、
ね。いやいやこれ素晴らしいお便りですよ、ね、お話ですよ、
オカルト捜査官 D 山本さんっていう、
これはもう僕らの話だから使わないでね。
そうね、もう二度とこの話をしないでください。
そうねであるか、あなたは使っていいよって言う側にいてくださいよ。味方側でいてやれよ。D 山本の味方が一人もいないのよ、この二人中二人が、
まあ、
敵になってるから
一応ね、
うん、
あれですよ、 YouTube をやってるんかな、
やられてます
、ね、YouTube なんで ね、 んね、ぜひそっちをもじゃあ見て、
ね、登録してあげてください
と思います。
この多分レベルの話をたくさんしていると思いますので、うん、面白いですからね、
まあ、そもそもね、うん、会見演で面白いと思ったから読んだって、そうそう、すっごい面白かったから、本当それだけですから。
岸本、ね、はい、さんは、
うん、
最高点つけてなかった？
最高点つけたと思います。
そうですよね、うん、僕かなり高い点つけましたよ、
うんうん、いや本当にマジで 終わってから覚えてたのが、うん、あの話って感じだったんで、うん、そうね、
分かります。僕もすごい、はい、あの記憶に残ってますし、
ね、
今後どんどん伸びると思いますよ、ま
あ、なんで僕らにどんどんネタを提供していただければなと思います。いやいやいや、
ダメだ
よ、よろしくお願いします。
自分で使ってください、う
ん、はい、はい、じゃあ次いきます。
はい、
初めてのお便りです。
はい、
岸野さん、林さん、石原さとみさん似の林さんの奥さんをはじめまして。
どこのパラレルワールド、
だいぶいじって
きてる。どこが似とんねん、似てないわどこも、
は
い、
オカルトネーム越後男子、
ちょっと目は似てるか。
いや似てねえよ石原さとみの目って言われてもあとピンとこねえし。
いやいやいや、
唇のイメージしかないから。
あ、そうかそうかそうか、うん、
はい、島田周辺さんから都市ボーイさんを知り、それからずっとハマっております。
ありがとうございます。
岸本さんとは同い年でもあり、いつも親近感を勝手に抱きながら YouTube 拝見拝聴しております。
84年生まれだ、
うん、36、7ぐらいですね、はいはい。今回のお便りなのですが、私が21歳の頃に体験したお話です。当時は8月の真夏でした。
うん、
いつも当時は毎日同じ仲間と数名でつるんでいて、いろんな遊びをしていたのですが、
うん、
ある日の夜中に確か私が肝試しに行こうぜみたいな感じで言い出して、それに対し仲間もいいよ行こう、うん、となり行くことになりました。有名な心霊スポットなどはもう行き尽くしていたため、どこに行けばいいのかみんな分からず、なぜかその日はいつもなら全く頭に浮かびもしなかった、当時私が住んでいたマンションのすぐ近くにお寺があったことを突然思い出し、うん、行くことになりました。ちなみにそのお寺は意識したこともなかったので、そこにあることすら普段近くを通っても目に留まらないくらいでした。
はいはい。
お寺の裏の道路沿いに車を止め、降りたらすぐ目の前は真っ暗な墓地が広がっていました。うん、そこをまず全員でぐるぐると歩き回っていたのですが、特に何も起きず墓地を通り抜けてお寺の前までやってきました。みんなで歩き回っていたのですが、なんとなくみんなバラバラに見て回る感じになっていき、自分は賽銭箱のあたりを見て回っていました、
うん、
なんとなく月明かりが反射したからなのか、自分の目が慣れていたせいなのか、賽銭箱の裏を何気なく見たその時、
うん、
うっすらと何か黒っぽいティッシュボックスくらいの四角いものがあるのが見えました。
ほう。
こんなとこに何だろうと思い携帯で照らして見たところ、
うん、
それは黒いビニールテープでぐるぐる巻きにされた箱のようなものでした。
おもろいやん。
私はとっさに、おい変なもんあるから来てみろよとみんなを呼びました、
うん、
みんなはなんだこれ、いや気持ち悪くね、
うん、
と少し気味悪がっていたのですが、私はなぜか不気味には感じず、
うん、
どっか明るいとこ持ってって開けてみようぜと言いました。
おもろいやん。
気味悪がっていた仲間も確かに気持ち悪いけど中身気になるとなり、
うん、
その寺から少し離れた人が全然来ないコンビニへ移動しました、
うん、
コンビニの脇に車を止め、うん、薄暗い明かりの中で私はビニールテープを剥いでみました。
お
ー、すると現れたのは少し古びた木箱。
うわおもろ。
ますます怪しさが高まってきました、
うん、
少しみんなの緊張感が伝わる空気の中で恐る恐るゆっくりと蓋の箱の蓋を開けてみました、
うん、
中を見た瞬間私たちは完全に凍りついたかのようにフリーズし、
何？
私自身も寒気が全身に走りました、
うん、
中身はなんと無数の髪の毛が体中に差し込んであるかのように見える藁人形。
お、
胸からお腹のあたりには白い髪が貼られていて、額のあたりとちょうど溝落ちあたりには錆びた釘を打ってあったであろう錆がこびりついた穴が開いていました。
お
腹のあたりの白い髪には何かが書いてありました、
うん、
鉛筆で書いていたのか文字は薄くなっていましたが、名前のような文字が真ん中の上に書いてあり、
うん、
下の方には読めないような薄くなった小さな文字が3行ほど書かれていたと記憶しています、
うん、
わら人形の下にはお札のようなものと、そのさらに下に何か白いナプキンのようなものがきれいに畳まれたようにも見え、少し厚みがあったようにも見えたので何か包まれているのかとも思いましたが、触るのも気味が悪いためにその中身は確認できませんでした。私はパニック状態ではありましたが、やべえよ早く戻してこようと すぐにコンビニで新しいビニールテープを買い巻きつけ、すぐに賽銭箱の裏に戻してきました。
怖いな。
何のためにあそこに置いてあったのか、うん、あの古い感じからして最近のものではなかったような気がします、うん、その後は気になってはいたので何度か行こうかと思いましたが、うん、恐ろしくて見に行ったりはできませんでした、
うん、
私たちにその後何かが起こったりはありませんでした。考えすぎかもしれませんが、たまたまその日に普段気にも留めない、お寺に行き藁人形を発見、偶然だったのでしょうか、
うん、
そしてあれは牛の国参りの後だったのか、恐ろしい思い出の一つです。以上が私の経験した話でございます。長くなりましたが読んでいただきありがとうございました。他にも同じレベルの体験がいくつかありますので、またお便りさせていただきます。この世の中ですのでご自愛ください、
はい、
ということでいただきました、ね、越後男子様ですね、はい、いかがでしょうか。
連れてって持って帰りたいわ。
そっか、でもちょっと待って、36で21歳の時って言ってるから15、6年前とか
じゃない。そうか、普通にそこ聞き逃したら最近かと思ってた
ね。でもまあまあ確かに興味深いですね、この
行ったそこ。
これでもさ、うん、マジですごい偶然だよね、
うん、
そのまずそのお寺、
うんうん、たまたま ね
行く心霊スポット行き尽くして行くとこねえからなんとなく行って、うんお寺じゃないですか、
うん、しかもね、毎回見てるわけじゃなくて、あるなぐらいのレベルで、
で別にね大したもんないから、うん、多分今まで行かなかっただろうし ねってことは、まあ、そんなに曰くとかもね、
うん、
近所ではないようなとこだと思うんですけど、うん、そこで、まあ、なんとなくそのみんなでバラバラにやって、うん、たまたま賽銭箱パートに行ったら、うん、ね偶然見つけたというか、
うん、
うん、すごいよね。こんな賽銭箱の裏ってまず見ないじゃないですか。
見ない見ない見ない。
よく見つけたと思うし、
いや、ね、
よくあったなって思う。
なんか惹かれるものがあったのかな。その場所に行って賽銭箱の裏見るっていうとこまで。
ね、うん、まあ、よく言う惹かれたとかね、うん、っていうやつだよね。うん、
すごいよな。で俺怖かったんがさ、
うん、
もしそこにさ置いてすぐの状態だったらさ。もしかしたらその人らが来て
置きたて
持っていくのを置いた人が見てってさ、
うんうんうん、
ほんで持ってきた時もいたとしたらさ、
うん、
すごい怖いよな。
そうだね、
うん、ゾッとするわ。
この話で言うと木箱が古めだっていうので、うんうんうね、多分でもさその
だいぶ前に置いたもんなんかな
っていうふうに推測してるけど、うん、ただ木箱が古いだけの可能性もあるじゃん。
そう
だからね、今言ったように近くで、うん、見てるとかあってもおかしくない。じゃあおかしくない。
でまあそのにじんでたというか読めなかった文字とかもなんか名前とかさ、
うん、
どういう風になってどうなれみたいなんとかさ、うん、そういうの書いてたとしたら怖いよね。
すごいよね。なんかしかも文字が薄れてるからっていうことだから、うん、ちゃんと明るいところ持ってったら読めたかもしれないしね。うん
うん、いや怖いわこれ。
気になるね。でもまあ普通に考えたらやっぱ、うん、あれやね、牛の国参り的なことだろうね。
髪の毛っていうの、まあ、その人の体の一部
ね、言うよね、うん、一部入れてっていうのと、
なおかつその打ち込んでるのが顔でしょ。
顔と溝落ちか。
溝落ち、うんうん、だって完全に人間の弱点なわけじゃない。
殺しにいってる。
いやそれは確実に悪い方向にね。
でもさ、牛の国参りだとしたらなんで寺の賽銭箱の裏にやったんだろうね。
うん、もしかしたらね、
封印、
これはあの僕の思っそれ真実かどうか分かんないけれども、うん、もしかして前、うん、過去やったことがあってで、うん、怖って、うん、や自分なんてことをしてしまったんだってことで引き抜いて家に持ち帰ったとして、
うん、
で引っ越すとかなんかの時に見てたら、あ、これはこんなんあったわ、気持ち悪っていうので、うん、そこに捨ててきたんじゃないの。あの、
まあ、要はその自分で処理し、うん、できないからお寺に持っていくみたいな。
そう、お寺でどうにかこれなりませんかねっても言えないじゃん、本人に、しかもお坊さんに。
そうね、うん、直接渡すのはできないから、
うん、ほかしてきたというか、うんね、
あそこ、まあ、どっか置いとくとかにした方がいいけどな、う
ん、これもしかしたらそのお坊さんが見てくれて、
うん、
で、あ、これあれだな、あの人形だなと、うん、あら人形だな、ほんならこっちで供養しようかとかっていうのをもしかしたら望んでたというか、うん、待ってたというか、 期待してたんじゃないかなって思っちゃいます。そこに置いてた理由を考えたとしたらね、
うんうん、でも 俺面白いなと思ったのは、うん、元の状態に戻すかねって思った。
だから怖かったんだよ
ね。なんでって思った
もん。いや、そのセロハンテープで封印してたと思った
んだよね。絶対めんどくさいし。
いや、めんどくさいけど
大変じゃん。
でも怖いじゃない、うん、毎日毎日見に来てたとしたらさ、
捨てるのもだから気が引けるのは分かるけどね、うんうん、
元の状態
戻すっていうのなんか面白いなと思ったな、
う
ん、
気持ちは分かりますけどね、うん、元の状態にするというのは、
はいはい、
ただ持ち帰りたかったよね、木箱ごと ね、
まあ、でもマジで十数年経ってはいるけれども、うん、お賽銭箱の裏って10年間以上見ないことあると思うよ、うん、
まあその潰れかけのっていうかもうハイデラとかだったらまあ確かにそうですね、うん、
だってさ、賽銭箱の中身を取るっていう作業があったとして、うん、ずっと張り付いてたんだったら、うん、もう見ないってとこだもんね、多分。そう、普通に、うん、
まあね、
お坊さんでも、
まあでも中身見ない、本殿掃除とかしない、その時に見かけない、
ああどうだろうね、うん、いや なんとなくよ、ずっと張り付いてたんだろうなって思ったから、うんうん、
あれって後ろから取らないっけ、
そう、開けて取るようなイメージあるよ ね、
だからその時に見るんじゃない、
あ、でも撮ってなかったでしょ、
だから置いたのが最近とかっていう
ってこと、
うん、あ、じゃない、ずっと長いこと本当に何年もっていうわけじゃないんじゃない、何日なんじゃない、置いて、
うん、じゃあまあその木箱はもう古いのを使ったパターンってこと、
うん、って思っちゃう。でそう考えるとやっぱり古くにやって、うん、でもう、あ、こんなんあったんやっていうので思い出しちゃって怖くてそこに置いたのかなって思っちゃったんですよね、うんうん、
だとしたらよりすごいけどね、タイミング的に。
まあね、うん、本当よね、その数日だけを
数日間に見つけたってことだから
、うん、
っていうね、
まあ、怖いわ、うん、それは。
まあでもこのみんなで箱を開ける瞬間はいい思い出になったと思いますよ、うん、みんなね、
確かにね、
っていうことなんで、
知ら
な
か、
この方はね、他にもまだこのレベルの話がいくつもあるということなので、すごいっすよね、
これだってかなりいいレベルですよ、
聞かせていただきたいなという感じでございます。ということで今回はちょっと、ね、2本ですけれども、
面白かった、
なかなか長尺っていうのもあるんでこれぐらいにしようかなと思います。
はい、
ね、続々となんかすげえ話が届いておりますので、ね、また皆さんね、復活したんでまた送り直していただければと思います。
はい、ぜひお願いいたします。
はい、我々都市ボーイズいろいろやっておりまして、
はい、
ツイッターの方も都市ボイス検索すると最新情報出てきております。はい、あとブログの方に過去のアーカイブ聞けるようになっておりますので、そちらもお願いします。
はい、
ニコニコチャンネルというのもやっておりまして、はい、そちら都市ボイスの秘密クラブ、そちらもですね、会員制ですけれども、いろいろやっておりますのでチェックしてください。
はい、お願いします。
あとお便りはこちらでございます。都市ボイズメール、都市ボイズ0にアットマーク gmail.com toshiboys0 にアットマーク gmail.com になります。ぜひお便りお待ちしております。
お願いします。
じゃあよろしいでしょうか。
はい、
はい、今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナ、イルミナ、イルミナ。
ありがとうございました。
ありがとうございました。